おはようございます。ルカによる福音書の今日は15章から見ていきたいと思います。ルカによる福音書15章のところですが、146ページになります。どうでしょうかね。皆さんはどんなことを喜ばれますか？新しい友人とか、学校に行っていれば成績が良ければとかね、自分の応援しているサッカーチームが勝ったとか、いろいろあると思います。今日はですね、神の喜ばれることについて考えたいと思います。神様はさまざまなことをきっとお喜びになると思いますが、今日のこの箇所では、特に、一つ、それは罪人が悔い改めるときに喜ばれますということをですね、見ていきます。今日のこの箇所では、それが一番の、このテーマですね。ともかく神様は天においては、罪人が、悔い改めるときに、それは本当に喜ばれますよというこんな話ですね。この15章の中には3つの例え話がありますが、時間の関係で全部一つ一つ見ませんが、つながっているのでちょっと触れますね。最初のこの例え話は3節から7節までとなりますが、この例え話の中では一つの羊が亡くなったんですね。迷子になったんですが、それを探しに行くと見つかりますと、それは友人と一緒に喜ぶんですが、その結論が7節ですね。そこだけ読みますが、あなた方に言いますが、イエス様が話してますね。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人たちに勝る喜びが天にあるのですと、こういうように、まずは一番目の、例えが閉じられますね。で、この次の例え話が8節から10節になります。ここでは女性がですね、金貨1枚をなくしたんです。でもそれは銀貨1枚ですね、それは結局大事なもので、結婚のことを、の時にいただくもの でそれがこう見つかると周りの女性たちと一緒にこうお祝いをするということですが、結論はですね、10節ですね、イエス様がまた話してますが、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちが喜び、御使いたちに喜びが湧き起こるのですということですね。ですから、何を喜んでいるかというと、罪人の悔い改めることですね。神様に立ち返ることを喜んでます。そこで3番目の、例え話ですねに来るわけですが、それがこの11節から始まります。この11節から、24節までとりあえずありますが、この中でですね、よくこれは放蕩息子と呼ばれますね、この例え話はね。そして、この息子が亡くなったんですが、結局ここも最後には一緒にお祝いするわけですね。そしてそれが当然ではないかということです。32節の後半にはですね、32節言いますと、だからお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないかと、このように結論があるわけです。そもそもイエス様がどうしてこんな 例えを話されたかということをちょっと背景をね見ることも大事かなと思います。それはこの15章の1節から2節ですね、読みますと分かりますが、さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人立法学者たちはつぶやいて、こう言った。この人は罪人たちを受け入れて、食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような、例え話を話されたとこうあって、こう4節からまあ続くんですね。3つがその関連ですね。まあ、結局どういう背景かと言いますと、パリサイ人立法学者たちはつぶやいてますね。そしてどんなふうに文句言ってるかといえば、この2節後半の方にありますが、この人は罪人を受け入れて食事まで一緒にするというですね、罪人を歓迎するというこう批判ですね。まあ、批判として言っていますが、でも素晴らしい褒め言葉でもありますね。素晴らしい褒め言葉というのはどういうことかというと、もしもそうでなかったら、今日集まりの私たち一人一人ここにはおられないわけですね。救いに預かっていないということですが、でもこのイエス様も天の神様も、私たちを悔い改める罪人を、まあ、歓迎してくださるんですね。でだからイエス様はここでお話ししている意図はですね、このパリサイ人立法学者たちがそれを共に喜べない、むしろそれを批判するということの、いかにそれが天国にあることの様子と違う、まあ、このパリサイ人立法学者たちはすなわち神様はこんなことを喜んでませんよというように思ってますが、そうではなくて、天においては喜んでますよということをおっしゃるんですね。7節10節そして、まあ、最後の部分もそうですね。ですから、まあ、このパリサイ人たちが間違ってますね。まあ、結局この最後の、例え話を一緒に見ていきます。まあ、よく放蕩息子と呼ばれますが、それではまずですね、11節からちょっとお読みします。147ページ、ルカの15章11節またこう話された、まあ、3番目の例え話ですね。ある人には息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は、信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そして、そこで放蕩して、湯水のように、財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が、起こり、彼は食べることに困り始めたとかありますね。まあ、とりあえずそこまでとしますが、いなくなった息子ですね、家を出た息子、これは、まあ、罪人を描いてますね。まあ、イエス様のもとに集まっていた主税人罪人たち、パリサイ人がつぶやいているこういう人たちのことをこのように描かれています。弟はですね、このように、まあ、異例な願いをしますね。普通はないですよね。お父さんまだ生きてますが、財産の分け前をくださいということですね。そしてそれを頂戴しますと、間もなく出発しますね。遠い国へと出発し、まあ、いわば家から離れ、家出するわけですね。まあ、想像しますと、このところには記されてませんが、お父さんがそのことをきっと引き止めようとしたかと想像します。まあ、しかしこのお父さんの思いなどは考えていませんね。 自己中心で本当に自分の好き勝手に、行くわけですね。で特にこの父親に対する感謝も、まあ、ないわけですが、まあ、この様子がですね、聖書でいう罪人を描いています。すなわち聖書でいう罪人は、国の律法を無視するというよりもかは神様のことを思わない、神様の御旨を考えない、神様が何を喜ばれるかを思わない、あるいは神様のさまざまな祝福をいただいていてもそのことを感謝せずに、まあ勝手に自己中心的な生き方をする、すなわち神様のことを思わない生き方ですね。まあこれは俺の人生だから自分の好きなように生きると、まあそれが何が悪いのかと、そんなふうにこう考えます。でもそこには私たちに命をくださった天の神様のことを考えない。まあそれこそが聖書でいう罪なんですね。一般的には罪はもっと、なんていうか、人に迷惑かけるとかね、あるいはこう法律を犯すとかね、そういうふうなことは一般的にはそうですが、まあそれもよくありませんよ。でも聖書で言う罪というのはもっと根本的に言えばそれは神に対するこういう失礼な態度ですね。まあこの弟が示したお父さんに対する失礼な態度がまさしく、この罪人の姿ですね。さあそして読んでみましたが、遠い国に行ってそして湯水のように、財産を使い果たしてしまったところ、何があったかと14節もう一回読みますと、何もかもも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人、彼に与えようとしなかったですね。このように、このことはまた罪を描いてますが、罪の始まりは、まあ、意外と楽しいかもしれません。しかしその終わりは聖書が言うには死です。そのような、終わり方があるということですね。考えますと、彼は最初はですね、お金いっぱい持って出かけましたが、最後には一切残らなかった。最初は楽しくてしょうがないんですが、いろいろ遊びながらですね、でも最後にはとても大変な目に遭います。最初はお金のあるうちは友人がいくらでもいたに違いないんですが、最後には一人になってますね。最初はもういくら食べたくても食べるわけですね。いっぱい食べます。ごちそうですね。しかし最後には飢饉の中には豚の餌すら、まあ、食べたいけど食べられないというね。まあ、こういうとんでもないこう状況になってます。まあ、尋ねてみますが、どうでしょうか。このようなことを思い描いて家を出たんでしょうか。まあ、当然そうじゃないですね。思い描いたのは、まあ、何だったかはここに書いてませんが、でも良い結果を思い描いたに違いないんですね。楽しい、あるいはお金儲けや、まあ、いろんなことを思って、そして家を出たはずですね。しかしながらそれは本当に少なまま少な短いもので、すぐにですね、こう楽しいことがこういう大変なことになりました。罪もですね、意外とそういう面がありますね。確かに罪にはそれなりの、あるいは楽しさが一時期ですけどありますが、しかし結果ですね、 困難や悲しみや最後には死に至るわけですね。まあ、このお話の中ではこの弟はですね、死にそうなんですね。飢え死になりそうです。でまさしくこのように罪が私たちを最終的には、罪によって死ぬと聖書は言っておられますね。ローマ人の手紙の6章の、23節を見ますと、まあ、よく引用する箇所ですが、このように記されていますね。ローマの6章の、23節ですね。罪から来る奉仕は死です。298ページですね。罪から来る奉仕は死です。罪を犯すとどんな報酬があるかといえば死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと言いますね。まあ、さっきの話では、この死という、ね、肉体の死を、まあ、その危険を見ますけれども、聖書でいうこの死は単なるこの体が死ぬのではなくて、命の源である誠の神様とのお交わりが持てなくなる、そういうような霊的な死を意味し、そしてそれが永遠に続くというような本当に大変なことをですね意味します。まあ、そのようにこの弟は、この罪人を描いてますね。神様の御旨を無視しています。最初は楽しかったが、最後にはまあ死にそうになってますね。そして、そのもう一つを続きを見ますと、このようにありますね。17節から21節までです。しかし、我に帰ったとき、まあ、弟ですね。しかし、我に帰ったとき、彼はこう言った。父のところには、パンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行って、こう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。まあ、このようにですね、まあ、この弟は罪人を描いてますが、このお話の中では、これは自分の罪を認めて、悔い改め、こう神の許しを求める、こういう、姿を示してますね。まあ、この弟息子は、自分の置かれているとんでもない状況にですね、目覚めて、そして、まあ、お父さんに対して大変失礼なことをしたことに気づき、まあ、ここでは言い訳もしていないんですね。ただただ自分が、とんでもない行動をしてしまったことを、罪を犯したということをのみ認めているわけですね。まあ、本来もう息子と呼ばれる資格はないというようにも理解してますね。でもできれば、この雇い人の一人、しもべの一人ですね、まあ、お父さんに仕えて行きたいと、まあ、そういうような思いで、まあ、帰っていくわけですね。まあ、このようにイエス様を信じる人たちも、今日集まりの中にはイエス様を信じて罪許された方も多くおられますが、いろんな中ですが自分の罪に気づかされて、そして神様に許しを求める、こういうもの ですね。私たちはそうです。まあ、それがまさしくこの15章の一節にある、イエス様のもとに集まっている主税人、罪人たちですね。こういう人たちもイエス様のところに寄ってきて、まあ、自分の罪を認めて許しを求めているんです。まあ、ですからまずこの、ね、弟さんは、私たち罪人、人類、人間ですね。こう罪人を描いてますね。さあ2番目にですが、この20節にも登場しますね。父親が登場します。20節をもう一度読みますと、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけしたとありますね。まあ、この喜んでいる父は、すなわち息子が帰ってくることを喜んでいる父は、神様を描いてますね。天の神様を描いてます。まあ、それこそイエス様が言わんとしている事柄ですね。神は罪人を愛しており、まあ、その悔い改めて、神様に立ち返る者を大歓迎する、喜ぶということですね。まあ、この20節の中でもその父親の愛情を感じますね。まあ、気づいたでしょうかね。まだ家までは遠かったのにとありますね。まだ家に着いてないんです。でも、その父親が、彼を見つけとありますね。ということはどういうことでしょうか。まあ、想像すればよく分かりますね。子供が家でしていれば、親はですね、それはたまったことではないですね。ですから日に日に、きっと、その家までの道を眺めながら、時折眺めながらですね、帰ってくるのを期待してるわけですね。待ってるわけです。そしてその日ですね、息子の様子が見えたわけですから、まあ、待ってるわけじゃないんです。もう走ってですね、その息子のところまで行って、まあ、歓迎します。しかもここには、彼を抱き口づけしたってありますね。もう大歓迎ですね。まあ、考えてください。この息子はどんな仕事をしていましたか。豚に餌をやってますからね。相当長旅の後だし、臭いでしょうし、汚いですし、まあでも、そんなことは考えずに抱きつけ口づけするんですね。そのようにして天の神様は私たち罪人を大歓迎されるんですね。待っておられます。でそのためにこのイエス様がこの来られたわけですね。だからイエス様が、このようにまあ、この主税人、罪人たちを、歓迎しております。まあ、聖書の中でも有名な箇所ですが、ヨハネの3章16節には、このようにありますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御子をお与えになるほどまでに、ほどによう愛されたと、ね、大きな犠牲を払うほどに、ね、この世を愛されたんです。神様は、ただ、まあ、何もせずに待っているのではないんですね。本当に私たちのために救い主を使わし、そしてどうでしょうかね、まだイエス様を信じておられない方々もおられると思いますが、いろんなこう状況を用いて私たちに救いの必要を訴えてくださいますね。ですからそれは人それぞれによりますね。病気や何か不幸やいろんなこうことを通して、まあ、すなわちこのままでは良くない、まあ、この弟息子の場合は 危機がありましたね。お腹を空かしてます、まあ、そういうきっかけで、我に戻った、ね、気づかされたんですね、我に帰ったと、ね、そういうような意味で神様はさまざまな事柄を、用いてですね、私たちをご自分のところに引き寄せようとします。じゃあその続きですね、まあ、20節をもう一度見ますと、ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き、口づけしたとありますね。まあ、お父さんさっきも言いましたように、ずっとですね、以前からこの道を眺め続けていたんでしょうね。息子のことを待っておられました。神様もですね、私たちの悔い改めること、立ち返ることを切に願っておりますね。一箇所、第一ペテロの、ちょっと聖書のもっと後ろの方になりますが、第一ペテロの、3章、ごめんなさい、第二ペテロですね、第二ペテロの3章の9節からですね、463ページになります。463ページ、第2ペテロ3章の、9節10節ですが、このようにありますね。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は、焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますとありますね。まあ、ここには2つのことがありますね。まずは、この一人も滅びることのないように望まれ、忍耐深く待っておられたということがありますね。ですから確かにそうなんですね。このお父さんが本当に首を長くして息子の帰ってくるのを待っていたようにして、天の神様が私たちの、私たちが悔い改めることを切に願って待っておられます。まあ、確かにそうですが、一方では十節にあるように、やがてはこの主の日、まあ、裁きの日が来るんですね。盗人のようにやってくる、思わないうちにやってくるので、まあこの裁きもあるわけですね。そしてそういうように裁きに合わないように、願ってイエス様を使わせてくださったわけですね。ですから神様は罪人が悔い改めて立ち返ることを切に願っています。さあ、お話の続きになりますが、21節から4節までですね、ちょっと見ますきましょうかね。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた格子を引いてきてほふりなさい。食べて祝うではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ありますね。結局、まあ、息子はですね、何と言ったかというと、自分はもう資格、子としての資格はない、というように、まあ、言ったものの、父親は全く聞く耳がないですね。気づいたでしょうか。父親の言ったこと、一番良い着物を持ってきて、この子に着せる、このしもべじゃなくてこの子ですね、 そして手に指輪、まあ、指輪というのはそういうね、資格を、息子としての資格を示しますね。足に靴を履かせる、ね、そして肥えた子牛を、まあ、ほふって食べて祝うではないかというね、この息子は、この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなったのが見つかったから、見つかったのだからと、ね、息子が、まあ、子としてですねお迎えしましたね。まあ、私たちも神様ですから、これはお父さん、神様を描いてますが、神様は悔い改めた罪人を喜んで歓迎してくださいますね、お迎えしてくださいます、許してくださいますね。まあ、このように、このお父さんもそうしましたね。で、確かに私たちも、まあ、この息子もそうですが、私たちもですね、神の子と呼ばれる資格はありません。すなわち神様に背いて罪を犯したので、そういう資格はないんですが、ちょうどこのお父さんが子供を迎えたように、天のお父様を私たちを同じく迎えてくださいますね。ちょっとヨハネによる福音書の一章のところをですね見ますと、一章の9節からですね、172ページ、ヨハネの一章の9節からです。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた、まあ、イエス様のことを指してますね、光という用語で。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はイエス様ですね。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。すなわちこのイエス様を受け入れ、まあ、そのイエス様を信じる、救い主としてですね信じる、そういう人たちには神の子供とされるんですね。そういう特権がお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると、まあ、そのような意味で、私たちはその主イエス様を救い主として信じるときに、まあ、本来子と呼ばれる資格は私たちにはないです、ないですが、しかしながら天の神様が私たちを、子として迎えてくださいます。喜んで歓迎されますね。まあ、そしてこの15章に戻りますね、ルカの15章に戻りますが、ですね、24節の最後には、そして彼らは祝宴を始めたとありますね。まあ、その都度の、例え話の最後にはお祝いがありますね。お祝いがあります。ここもお祝いがありますね。しもべたちや、しもべたちは天使を表してますね。天使というのは神のしもべですね。そしてお父さんは、まあ、神を描いてますから、まあ、そういうお祝いが始まります。でもここで他のお話はそこまでなんですが、この最後のね、例え話では続きがあります、ね、他になかった続きがあります。それが25節からですね。で、そこで25節から少し読んでみましょう。25節からですね、ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿を迎え お迎えしたというので、お父さんが超えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうとしなかった。それで父が出てきていろいろとなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことはありません。まあ、ここまでとりあえず読みますね。さあ、この お兄さんはですね、じゃあ何を描いているかと。お父さんは神様、天の神様、この弟は私たち罪人ですね。でもさっきのこの15章の一節からの箇所からですね、分かることがあります。そこにはイエス様と罪人と誰がありましたか。パリサイ人、律法学者ですね。まあ、つぶやいてますね。イエス様のすることはおかしいと、良くない、そういうこうね、批判しているんですが、まあ、このお兄さんはですね、この偽善者を描いてます。偽善者を描いてます。すなわちパリサイ人、律法学者たちを描いてますね。でまずこの偽善者についていくつかこうこの中で見ていきたいんですが、まずはですね、偽善者は自分の罪を認めない。まあ、だからこそパリサイ人たちはつぶやいてるんですね。私たちはちゃんとやっているから歓迎されるのに、どうしてこういうような、ちゃんとやらない人たちをお迎えするんですかという方をね、歓迎しますかとイエス様をまあ批判するんですね。まあ、パリサイ人たちもまあ偽善者であり、すなわち、自分たちがちゃんとやっていると思っているわけです。まあ、お兄さんもそう言ってましたよね。29節では、まあ、まず起こりましたけど、29節では、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありませんと、まあ、おっしゃってますね。だからもうちゃんとやってきたんだよっていうことですね。でそういうちゃんとやってきたこの僕には何もお祝いもなかったと、まあ、批判してますね。歓迎しません、一度も破ったことはありません。まあ、これはパリサイ人たちのことを描いてますね。まあ、でも皆さんに尋ねてみますが、まあ、私も71ですから、ずっとなんていうか父母の家から出て長い間ね、それから離れて生きてますけども、まあ、皆さんもね、まだ、まあ、ここには子供もいますけどね、でもそうじゃない人たちも多いですね。まず子供たちに聞きますが、一度も、お父さんかお母さんの言うことに、反したことがない。はい、比べてください。一度も私はお父さんやお母さんの言うことに、ね、逆らったことはありません。いつもいつもいつも良いことをしています。まあ、手は上がらないですね。まあ、でもそうですよね。そういう子はいません。私もね、ずっと前の話ですが、そういう子じゃなかった手を挙げることはできません。時折ね、父と母の戒めに背いてしまいましたね。そういうことです。まあ、大人の皆さんも振り返って考えれば、手を挙げるわけにいきませんよね。時には逆らってしまいましたね。まあ、そんなもんです。でもこのお兄さんはですね、そんなこと一度もしていません。まあ、この場面でも矛盾してますけどね。お父さんはこのね、席上、このお祝いのところにぜひね、いろいろなだめようとして、ぜひね、まあまあ来てくださいとこうお誘いしてんだけど、嫌ですと決してそれはしませんと、ね。まあ、ですからこの場面一つとっても逆らって いますよね。まあですからそういうように自分は逆らったことはありませんと言ってるけど、実際はそうじゃないんですね。まあ、しかも、聖書の中を見ていきますとね、結局私たちの従順という戒めを守るというのは、神様の戒めを守るというのは単なる表面のことじゃないんです、ね。それは心からということですね。まあ、この今日のここの場面を考えると、長年働いてと、こういわば喜んでいなさそうですよね。そのことは大変でしたよっていう話のように聞こえますよね。でそれはですから、心から使えてるというよりも、まあ想像しますとね、弟さんはあそこで遊びながら僕はここで大変な作業をしてるなっていう、こんなようなことを考えながらということも想像できますよね。心の問題もありますね。本当にそのお父さんが好きで好きでこのね使えてるのでもなさそうですね。だから私たちも神様の戒めを本当に心から守るというと、またさらにですね厳しくなりますね。まあこの続けてみますとですね、30節からですが、またこのようにお兄さん言ってますね。それなのに友情に溺れてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには超えた格子をほぐらせなさったのですか、ということですね。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だからお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないかというね、まあ、こういうふうなことを言ってます。まあ、この偽善者は神の愛をちゃんと理解してないんですね。まあ、このお兄さんもそうですね。このお父さんがこの弟を愛し許すことについては理解できない、おかしい、良くないと、こういう、こう反応ですね。まあ、しかもその自分に対する愛情もあまり感じていなさそうですね。お兄さん、お父さん言うにはですね、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだというですね、いわばお父さんが本当にこの子を、このお兄さんを愛しているというねことを言っていますが、それも感じていないようですね。まあ、パリサイ人もまさしくそうですね。で、まあ、このように一生懸命ですね、働こうとするわけですね、その得るために。まあ、ですから最後にですね、こう言えます。偽善者は悔い改めるべきです。すなわち、まあ、イエス様がこのパリサイ人のこともパリサイ人立法学者たちのことも愛していますから、このわざわざこういう話をしたんです。パリサイ人立法学者たちはというと、今のこの私たちの社会で言えば、それは真面目にちゃんと生きている人たちのような話だろうと思いますね。でそのような私たちは、まあ、すなわち真面目であればあるほど、人生をきちっと歩もうとするすればするほど、まあ自分が、これで大丈夫だろうと、神様にこれでは認めてくださるだろうと考えがちなんですね。そう思いたいわけです。私はこんだけ頑張って、そしてちゃんと真面目にやってきたんだから、きっとまあ完璧じゃないんだけど、きっとそれで大丈夫だろうと。まあ、で逆にああいうね、こう罪人主税人、まあ、あるいは弟さんね、そんな見た目にこうとんでもない歩みをしたんだから、それはもう許されるはずがないと、こういうふうに考えるわけですね。特に 真面目に生きていたならば、まあしかしながら、だからそういう意味ではそういう私たちはしばしばですね、まあごめんなさい、許してくださいと言って許していただけるのならば、それは、簡単すぎると、そんなんじゃおかしいとまあそういうふうに言ってますよね、お兄さんはね。でもですね、だからそれは甘いと、ね、キリスト教だから甘いんだというふうに言いたいんですね、人によっては。でもそれは逆です。説明しましょうね。何が逆かというと、甘いと言っている偽善者、パリサイ人、律法学者、真面目な人ですね、が甘いんです。何が甘いかというと、どれほど自分の罪が神様の御前において大変なことなのか分かってないんです。頑張れば自分の努力によって何とかでもなるだろうと甘く見積もっています。すなわちどんなに真面目に立派に生きたとしても、私たちは神様の御前においてとんでもない罪人なんです。まあこの世の評価、この世の価値観では違うかもしれませんよ。でも神様の御前においてはとんでもない罪人なんです。なのでこのパリサイ人、律法学者たちにしろ、神様の恵みとお許しが必要なんですね。あるいはこの今日の本当に真面目に立派に生きるこの私たちも、そういう神様の一方的な恵みがなかった、お許しがなかったら、決して、罪の許しはいただけないし、神様との関係が持てないと。これが聖書の言っていることですね。まあ、イエス様もそのことをこの、律法学者、パリサイ人たちに悟らせるために、わざわざこの3番目の戒めの最後を変えてるんです。足してるんですね。すなわちあなた方はここなんですよっていうね、まあこういう弟のことを、許せない、そんなのはおかしいと言っている。でも実はあなたもお父さんに逆らってますね、神様に逆らってますよねっていう、そしてそういう許しは必要ですよねということですね。まあ、ですから、まあ、結局聖書の中には2つの罪人が紹介されますね。それは、見た目に立派な、この世の中の基準からするとね、そしてこの世の中の基準からしたらもうどう見てもこれはダメだというね。でもいずれも罪人なんです神様の御前においては、ね、罪人であり、いずれも罪の許しが必要なんですね。まあ、聖書言うには、私たち人間はみんな一人残らず罪人であり、そしてその罪の裁きは死なんですね。でも神様がそのような私たちを愛しておられますから、そういうその私たちのためにイエス様を救い主としてお使わしくださったんですね。まあ神様がですから罪人を歓迎します。イエス様を救い主として信じるならば罪許されます。まあ、最後にですね、まあ、ですからまだイエス様を信じておられない方々、ぜひですね、まあ、もしかしたらとっても立派な、ね、真面目な生き方をこれまでしてきたかと思います。まあ、そうかもしれません。まあ、しかしそうだとしても、神様の御前においては罪人であり、神様のお許しが必要なんですね。最後にですが、兄弟姉妹どうでしょうか。こういうことも考えられませんか。神様は、神の喜ばれることっていうのは今日の題名ですよね。何を喜んでますか、神様は。罪人が悔い改めることですね。ということを考えたら、私たちもイエス様のようにすべきではないでしょうか。どういうことでしょうか。それはすなわち 周りにいるまだイエス様を知らないでいる方々にイエス様の素晴らしい救いをお伝えしてですね、で彼らもその救いに預かることです。それこそ神様の喜びにつながりますよね。だから私たちも神様を喜ばせたいなと思うのであれば、まあそれこそまだイエス様を信じておられない周りに多くいますよね。いますが、その方々に本当にイエス様の素晴らしい救いをお伝えするということが、私たちもイエス様に倣ってそうすべきではないでしょうか。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日このように、このイエス様のお話になった、3つの例え話から見ました。特に最後の方を見ましたが、この中では、私たち罪人の姿が見ました。そして、天の神様の素晴らしい愛、許しの姿も見ました。弟のようにとんでもない、いろんなこう誰でもすぐ分かるような罪を犯した私たちも、またあるいはお兄さんのように一見真面目に本当に、さほどこう 悪いことはしていないように思えるような罪人も世の中におられますが、いずれも神様の許しを必要とするものです。どうか、今日まだイエス様を信じておられない方々がおられましたら、その必要を覚えて信じることのできますように導いてください。またすでに救いに預かっている私たちがこのイエス様が喜びとする、罪人の悔い改めを私たちも喜びとし、その救い主へと案内できますように、証ができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、すでに私はあの弟のように、いつかはイエス様を、まあいつかは自分の罪に目覚めて、イエス様を救い主として信じて、神様のところに立ち返り、許していただきました、歓迎されました、そういう証のある兄弟姉妹、手を挙げていただければと思いますが、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、どうも手を下ろして結構です。ありがとうございます。いかがでしょうか。まだ私はそういう経験はしていませんが、でも本当に、あのように私も神様のことをされるのが可能であれば、本当に期待、そういうふうにしていただきたい。だから私も、まあ、確かに罪もありますので、そのことを認めてイエス様を救い主として信じていたい、そういう方々が おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。おられますか。はい、はい、手をして結構です。他にいかがでしょうか。まあ、最後にまた一つですが、神様の喜ばれることっていう今日題名でしたよね。何を喜ばれますか。まあ、いろいろあるんですが、一つには、罪人が悔い改めて神様に立ち返るっていうことがありますね。いかがでしょうか。まあ、イエス様はそういうことを覚えて、それに専念していますよね。いかがでしょうか。私たちもそうすべきではないでしょうか。いや、私の周りにはまだイエス様を信じておられない方が多くおられます。その方々に私はもっと熱心に証をしてみたい、イエス様のことをお伝えしたい、そういうことを今日特に覚えます。いかがでしょうか。おられましたら手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。愛する天のお父様、お一人一人の御言葉に応答し手を挙げられた方々を覚えます。あるいは心の中で応答された方もおられるかと思いますが、どうかそういうお一人一人の上にあなた様が豊かに祝福を与え導いてください。 私たちがもっともっと周りの方々に主イエス様のことをお伝えできますように、そしてまたまだイエス様を信じておられない方がその必要を覚えて、今日にでも主を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。